これからはどこでも。
プロジェクトワンサイズオリジナルテーマソング、ワンモアスマイル、全世界配信リリース中。 iTunes ストア、 Google プレイミュージック、 Amazon デジタルミュージックほか、 LINE ミュージック、 Spotify などのストリーミングサービス、おとといやレコチョクではハイレゾ音源も通好み。もう一度、何度だって笑顔を送るよ。
今期のアニメはつぐも申しです。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ三色どんぶり。どうも、生まれながらに真っ白、アルビノエンターテイナー粕谷浩司です。初めましての方はどうぞよろしくお願いいたします。毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャストラジオ三色どんぶり、今回もいつも通りおしゃべりしてまいります。はじめましての方は、はじめまして、アルビノエンターテイナー粕谷浩司です。このポッドキャストラジオを始めてからもう10年半言葉にして言うとちょっとウケる、もう10年半やってますけども、実際ね、僕がね、今回、もういつになるかわからないけど、多分ネットニュース、ネット記事に多分なってるんですよ。そろそろ。今週かな今週か、4月末ぐらいかわからないですけども、ネット記事になっていると思うので、もしかしたら今回初めましての方もいるかなと思いまして、またね、この3月から、粕谷浩司が日本初のアルビノバーカフェを開きたいっていうクラウドファンディングをスタートしたりとか、またちょっと遡ると2016年12月から粕谷浩司が一人でプロジェクトワンサイズというユニット企画をやっていくっていうことになってっていう変化があって、その道中何らかのきっかけでこの粕谷浩司一人のプロジェクトワンサイズを知って、そしてこのポッドキャストラジオ三色どんぶりっていうのを聞き始めた、で今も聞いてるとか、もしかしたら今回そんなのあるんだって知って初めて聞くっていう方もいるかもしれないと思ったんですよ。なので、実際これまで一人ではこのプロジェクトワンサイズっていうのをやってなかったんですけど、改めてね、もう一人なんだから粕谷浩司という人間をフューチャーしてみようかな。いや、フィーチャーだよね。フィーチャリングのフィーチャーだから、フィーチャーしてみようとふと思い立ってねで今回は、まあ、いつも通りおしゃべりしてまいりますと言って始まりましたけども、おまけ配信でもないこの通常回にふと粕谷浩司の生い立ちをゆっくり話してみようと思い立ちました。生い立ちを話してみようと思い立ちました。なので普段はね、このポッドキャストについてじゃあまず先に話していこう。ポッドキャストまたはラジオっていうものをもうそもそも言葉として知らなかった人もいるんじゃないかな、現代って思うので、そこから今回ね、本当に何分になるかわからない。実際これ配信時には、その、プレイヤーのところに全体何分かっていうのは表示されていると思うので、長って思った人もいるかもしれないですけど、まあ、何分になるかわからないですけども、とにかく今回は説明会にしていこうと思ったんですよ。なのでどうぞゆっくり聞いてみてください。でまたね、聞いてる途中で寝ちゃったとか、聞いてる途中で、ちょっとやばい、洗い物しなきゃいけないやって思って、で止めてそのまま忘れちゃったとか、そういう人ももしかしたらいるかもしれないから、そういう人は、何回か粕谷浩司ってなんだっけとか、ポッドキャストってなんだっけってふと思ったら、 聞き返してもらえると嬉しいと思います。でね、こういう話は時系列にしていくのが一番いいんだ。粕谷浩二、アルビノとして粕谷浩二はアルビノとして1983年8月埼玉県に生まれ落ちました。アルビノとはについてはちょっとじゃあ割愛しますけど、まあ生まれながらに体内に色素がなくて真っ白ということでね、埼玉の中では少し田舎の方に生まれ落ちましたよ。でね、まあ親がちょっと心配したらしいんですけど、違う、この前ね、ちょっとした用事で実家に帰って、で話してきたんですけど、その時も、まあ親もね、年取ったのかな、ちょっと気弱なのかな、わかんないけど、もうコージーのことはまあ心配したよと。僕がね、10代、20代のうちは、そんなこと言わなかったんだけど、最近になってポロポロ言うようになってきたから、はあ、親にもなんかな、苦労かけてんだなって、ちょっと思ったけど、まあ心配したんだよと。でね、もう今思えば、それこそ浩二、粕谷浩二が生まれて、30数年経って、今思えばだけど、なんか普通の幼稚園、学校、に通わせたのか良かったのか、もしかしたら盲学校ね、特別学級的なところに入れといた方が良かったのかとか、最近になって思うんだよねとかってすごい言われまして、僕はちょっとハッとしましたけども僕は自信を持ってね、普通の学校に通わせてくれたから今僕はこうやって楽しいことを考えて幸せになろうと強く思えているからよかったんだよってお返事はしといたけどね。でもまあそうやってこうアルビノとして生まれて、まあ弱視、視力が普通の人より相当弱いっていうのもあるし、日焼けもちょっと苦しいし、大変だなっていうようなアルビノとして生まれたけれども、親は、まあ兄貴が二人いてね。で、兄貴二人はまあ健康にすくすく育っていたっていうのもあって、で、まあ普通の学校に通わせようという決断をしてね。で、普通の小学校に通いまして。まあ僕はね、小学校の頃まあまあやんちゃでね、今は言わないのかな。当時で言うところのガキ大将的なはちゃめちゃなやつがいたんだけど、そいつと仲良くなって、で、まあ、そうだよね。僕も記憶とか定かではないぐらい、昔のことだんだん忘れてきちゃってるから、正しい記憶だったかどうかもう忘れちゃったけど、とりあえず確か、給食の時間があって、で、給食終わったら掃除の時間があって、で、昼休み、みたいなシステムだった気がするんだよね。小学校、確か。だから、そう、給食残してると、なんかもう掃除の時間始まっちゃうから早く食べ終わりなさいとかさ、なんかそういうことを言われたりとか、場合によってはね、あの頃はだから、もう掃除始めてんのに、もう隅で最後まで食べなさいとか言われてた気がする。これは定かじゃないけどね。で、掃除が終わって、終わったーとかって言って、確か、お昼休み遊びに行ってたんじゃないかな。わからないけど。で、その掃除の時間とかにも、もう、掃除の時間とか嫌だから、そのガキ大将的なやつとかと、エスケープまあ当時エスケープとか言ってなかったけど、もう、抜けちゃおうぜ、カスヤとかつって。な嫌だもんな、掃除、へへんとかつって、シャッって逃げ出して、で、なんか、体育館だかなんだかの裏の方でね、先生たちが探してたのか探してたのかわかんないけど、まあ、とりあえず見つからないようにサボタージュしてたりとかして、で、あともう夏休みに限らずね、出された宿題とか基本的にやりたくないっつってやらないで、で、居残りで、やった人、終わらせた人から帰っていいみたいな感じになってね。でも僕はもうやりたくないから、もう夕暮れ時まで、ああ、やりたくないよ、つって。やりたくないなー、なんつって。で、もう夜になるから帰りなさいとかって言われて、帰ったりとか。あとはまた、でもね、作文だけは、 小学校低学年当時から、まあ、なんか、好き、なんて言うんだろう。得意でね。うん。で、まあ、好きじゃなかったから、宿題とかはやらなかったんだけど、やってから帰りなさいとかって言われて、わかりました、みたいになって、で、一人なんか、なんだろうあれ、普通の教室だったのかな？もしかしたらなんかその、先生が持ってるなんか資料室みたいなところとかあるじゃん。そういうところだったかもしれないけど、そういうところで、書きなさいとかって言われて、少しぼんやり、そのビジュアルとして覚えてるのが、本当に夕暮れ時にね、目の前に400字詰め原稿用紙があって、僕一人で、なんかについての作文を書き上げて帰りなさいみたいなこと言われて、あーやだーやだーとかってなりながら、でも、うん、まあ、もう、やっちゃえばいいんだからって思って、で、ドバーって書いて、もう時間にしてわかんない。でも、ずーっとやだなーって思ってサボってて、でも、もうやろうって思ってやって、一気に書き上げたみたいな感じだから、今、その当時は随分長い時間に感じたけど、今となってはもしかしたら30分か小1時間だったのかもしれない。とりあえず、ずっと嫌だなって思いながら、えいやーっつって書いて、で書いた作文が、なんでこんないい文章が書けるのに宿題でやってこないのとかって言われて、何がいいんだかなよくわかんねえなとかって思いながら、っていうぐらい、なんかね、その、なんかそう、やればできるのになんでやらないのって、その当時からすごい言われてた。まあでもそんな感じでね、もうサボったり、ちょいちょい、もう先生にも親にも迷惑をかけ、怒られながら、ひょうひょう、ヘラヘラとしてね、生きてきましたよ。で、中学になって、それも地元の中学、小中は地元の学校に行ってたんだけど、中学になって、で、まあ友達、仲良くする友達が二人ぐらいいて、で、その子らと、なんかね、いつの間にか、小学校、高学年、確か小学校4年生の夏ぐらいだったと思うけど、文章を書くのがこう遊びとしてハマって、で、友達同士で、じゃあ小説、自作小説を書いて見せ合いっこしようぜ、みたいになって、で、物を書き始めたんだよね。それがもう小学校高学年から中学校にかけて。で、もう勝手に自分で小説を書いて、で、見せ合いっこして、で、お互いなんか、批評をしてね。面白かったとか面白くなかったとか言い合って、みたいなのを暮らして。そう、その当時の僕ら以外の友達は、漫画を描き始めたりしてたんだよ。なんかそう、始まる時期ってあるじゃん。うん、なんかね、その小さい頃に何かにハマって始まる時期。それがね、未来の漫画家だったりとかさ、未来のスポーツ選手だったりとかさ、なんか、その偉大な人のスタートラインみたいになるところがあるじゃん。その時に、僕らは、文章を書くっていうのにハマって、で、小説とかを書き合いっこして、見せ合いっこしてたわけ。そんなさなか、中学校の2年生の時に、まあ、学校のその当時の国語の先生が、3年生を送る会で演劇をやりたいから、有志で参加してくれる人を募るみたいな感じになって、で、僕はその時にね、まあ文章を書いて見せ合いっこしてて、文章を書くことが楽しいとかっつってハマってたっていうのもあって、で、あとは将来の夢みたいな時に、ものすごい当時ね、やっぱ、テレビドラマとか映画とかが大好きでさ、で、三谷幸喜の古畑任三郎だったりとか、まああとは、もう一世を風靡した踊る大捜査線とかね、そういうドラマとかを見てたってのもあって、うん、あ、じゃあ文章を書くで物作り作品作りに関わるっていうので、あ、脚本やってみたいって思って、で、そう、なんかね、あのご意見ポストみたいなさ、なんかある、なんかそういうのを置いとくから、参加したい人はなんかそういうところに名前とクラス書いといて、入れておいてみたいなことを、確かその国語の先生が言って、で、僕は脚本がやりたいです、粕谷浩二ですみたいなのを書いて入れたんだよね。 で、放送か、じゃあやってみろよ、とかつって、その時までは小説は書いたことあったけど、シナリオ、脚本っていうのは書いたことなかった。厳密に言うと書いたことはあったか。その、友達とやってる小説の見せ合いっ子の時に、脚本という存在を知って、まあ、本当に、三谷幸喜とかで知って、で、ノベライズ本とかさ、シナリオ本とかが結構当時もあったから、今もう多分、ヒットしたドラマとかにはあると思うんだけど、当時はあったから、あーっつって読んでたのもあって、で、遊びで書いてみてたことも多分あって、で、あ、そうか、じゃあ脚本書いてみろって言われて、で、その出し物の演劇のシナリオを書いたんだよね。で、やっぱそこで魅了されたんだろうね。自分がシナリオを書いて、それを誰かが演じて、で、またなんか、まあ、いわゆるスタッフ、ね、照明担当、音響担当とか、この、バテン担当とかさ、いろんな人たちが関わって、ものになる。で、それをまた、たくさんの生徒が見る、みたいな、そういう、作品作り、ものづくりに魅了されたんだろうね。で、いつしかこう、ああ、将来の夢はシナリオライターだっていうのになって、で、知ってたのは、日本大学芸術学部、日芸出身の作家たちっていうのが、まあ当時、すごく僕の中ではメインの憧れだったから、そうか。日芸を出て、で、シナリオライターになって、僕は物書きとして生きていこう。っていうのが生まれたんだよね。で、そっから、じゃあ日芸目指します、つって。で、まあ、学力、なんか、やればできる子だけど、勉強は嫌いだし、学力っていうのはどうか、本当よくわかんなかったけど、その、まあね、その夢ができてから、学習塾に行って、で、そう、その、日大芸術学部に行くためには、日大の付属校に行くのが一番いいやって思ってさ。で、勉強して、え？無理なんじゃねえぐらいの学力だったんだけど、日本大学正付属校の日本大学武山高等学校っていうところに入ったんだよね。ほんとね、もう結構その時は第一次のサクセス。だったね。親も学校の先生も、第一志望として、相当、こう、頑張ったらもしかしたらみたいな感じだけど、まあ頑張ってみればもしかしたらうまくいくかもね、みたいな感じで、で、第二、第三志望校もあったんだけど、それを受けて、で、もう、受かったんだね、かすやくんみたいな、工事が武山に受かるなんてみたいな結構感動サクセスストーリーがあって高校受験はだから成功したんですよ僕の中のなんか最初の博打みたいなやつがで意気揚々とね日本大学武山高等学校にザンって入ってで3日しないうちに男子校かよクソみたいになってまあね、小中で女の子にモテたわけでもないから、もう別に女の子がいないことなんて大したことねえだろうって思ってたんだけど、男子校での地獄みたいなね、こう、なんて言うんだろう、灰色感だよね。まあ、男しかいない世界なんて、まあ、つまらないっていうのにすぐ気づいた。で、まあまあ入って3年間は辞めるわけにもいかないし。で、あとね、その、入って、その時はもう本当に夢だけのことを考えてたから、放送部でラジオドラマが作りたいとかつって、で、そうだから、原点、今につながる原点のもう一個は高校の放送部だね。ラジオ番組でおしゃべりしたりとか、お昼の放送ですっつってね。で、原稿読みをしたり、で、あとはまあ、自分で原稿を書いて、音楽を流すお昼の放送をしたりとかっていうのを始めて、で、あとは NHK 全国放送コンクールコンテスト、あれこれいつもわかんなくなっちゃうね。N コンって呼んでたけど、NHK の全国放送の大会に出すようにラジオドラマを作ってみたりとか、やってみたりとかして、で、もう、 まあまあまあまあ本当、僕の高校3年間のほとんどは放送部にあってね。で、まあ、本当女の子いないから、なんかその、もう、つまらないんだけど、放送部では、まあ青春みたいな感じで男同士でね、なんか何が面白いかとかっていうことを言い合ったりとかしてさ、モテてモテてあーモテてモテてって散々言ったりとかして、そうで、またもう一個の原点はその当時にまあ親にね、インターネットがやりたいからパソコンが欲しいっていうのを申し出たので、親もまあ工事は視力の問題もあって、運転免許を取るっていうことはできない、ないだろうから、運転免許をいつか取ることになったら、みたいな感じで貯めているお金を、まあ、工事にはじゃあパソコンで使おう、みたいな感じになって、で、インターネットのスタートがあったわけですよ。あれ？これ思い出してみると、それは中学校卒業の頃かな。もうでも中学校卒業高校入る頃だったと思うんだよね。1998年とか、Windows 98と呼ばれるものとか、あとは、Windows 2000というものが出るんだか出たんだかの頃だったか、なんかそんな時期に、まあパソコン、インターネットっていうのをやりたいっつって、で、インターネットに繋がり始めたんですよ、僕が。で、そう。あの頃はね、なんか乗ってたんだろうね。高校で放送部やってて、で、物を書くのも好きで、で、インターネットっていうのを始めて、で、当時はもうものすごくその、ヤフージオシティーズっていうサービスがあったんだけど、ヤフージャパンがやってる、ヤフージオシティーズっていうのがあって、ホームページを作ろう。で、なんか、世界に発信をしよう。世界の人と繋がろうみたいな時期だったんですよ。で、当時は、チャットサービスっていうのもあったりしたんだけど、そのチャットサービスでもなんか、ホームページ作ってるんです。よかったら見てくださいっていう人が結構いてね。で、じゃあ僕もホームページ作ってみようと思って、最初に作ったホームページがその頃。で、最初に、形式上付き合うことになった彼女ができたのもその頃。チャットで。インターネットを返して、チャットでお話ししてて、で、なんか、その、個別チャットと呼ばれるものがあってさ、まあ、いわゆる今の、その、鍵付き DM みたいなもんだよね。で、その、一対一でおしゃべりしながら、あの、カセヤさんって、カセヤさんじゃなかったけど、ハンドルネームだったけど、で、なんか、すごく面白い人だな、みたいな、ドキドキしちゃうみたいななって、僕も、うん、何々ちゃんって、なんかね、話してて安心するわ、みたいな。でも僕はちょっとこう、もう、モテてモテての裏付けもあって、で、あと、文章をかじってるのもあって、なんかこの、文章で口説き落とそうと結構してて。だから、チャットでの恋愛っていうのは僕に合ってたのかもしれないけど。でも、だから、なんか、ね、僕の中では脳内で音声再生されてんだけどさ、あの、付き合って、売ってどうかなとかって言われて、僕も、うん、好きだよ、ありがとう、付き合おう、みたいに、してさ。で、まあ、リアルに文通、手紙でのやり取りもしてみて、で、あと、その当時ね、じゃあ会いましょうってなったら、相手の女の子が、北海道の中学生だったんですけど、あ、そうか、ってなって、じゃあ、会いに行くよ。今会いに行くよ、なんてね、思ってさ。当時はその作品なかったけど。で、高校生の長期の休みとかに、だからお年玉をめっちゃ貯めてたお金を使って、北海道に会いに行って、で、彼女と会って、手繋ぐのが精一杯でキスをしようと思ったら、うん、それはちょっと、とかって言われてさ。淡いね。淡いね。今思えば。あの当時だからだよね。本当に。まあ高校生でね。まあその当時めっちゃ太ってたっていうのもあってさ、ちょっと、気持ち悪いアルビノの白豚がね、中学校の女の子にさ、キスがしたい。それは無理。みたいなやりとりをしてて。 そんな恋愛もありながら、で、まあその女の子への思いっていうのもすごい強かったから、NHK の放送コンテストの時も、ちょっとこう強い思いを描き、で、また結構闇もあったからね、その、ぐわーっと僕の闇と生きることについてこう書いた、ラジオドラマが全国大会にちょろっと出たりとかして、でもなんかこう、頭の中熱々だったよね。このペースで話していくと1時間超えちゃうのはもうちょっと巻こう。それで、まあ、NHK コン、N コンで、その、ま、全国3、あ、違う違う、全国3位じゃないや、全国大会に出たっていう功績とかもあって、で、あと、まあ、結構その、日大武山っていうところは、まあ、スパルタ、うん、文、うん、そのね、文系を選んで、で、結構ビシバシと勉強するところで、武山の中では結構ギリギリ落第生だったんだけど、でも、まあ、必死で食らいついてね、日芸に行きたいっていう夢があったから、そう食らいついて、なんとかかんとかいろんな、もうギリギリ頑張るだけ頑張って、あと、正付属校ってこともあって、付属内推薦枠、うん、付属内受験だよね。で、なんとかかんとか、日本大学芸術学部の映画学科脚本コースっていうところに滑り込んだわけですよ。なんとかかんとかっつって滑り込んで、で、日芸に入った。そんな学生時代がありましたよ。で、うん。日芸に入ってから、すぐね、BDC 演劇映画放送研究会という、まあ、サークルに入って、で、そこで、後々、僕の人生の大きな人となる、中澤正智と平井正幸という二人の先輩に出会うわけです。で、あと、まあ、そのサークルでは、うん、演劇も映画も放送、ラジオドラマもやりたいっていう、僕がやりてえって思ってたことが全部詰まってるサークルだったから、とにかく、もういろんなことやりたい、やりたいやりたい、あと女の子ともやりたいやりたいっていう、いろんなこう、ほとばしる、そして先走り汁が、もう、分泌されまくってて、で、お酒も覚え、で、先輩ともいろんな話をし、で、もう今となってはクソみたいな映画、自主制作映画サークルでも作り、で、あとは先輩が作る演劇にも出て、で、いつしか自分でも演劇を作りたいと思ったりして、で、いつしか後輩の女の子と付き合って、で、いつしか性というものに一歩踏み込んで考えるようになり、で、その後輩の女の子とは別れ、で、もっともっと性に関してはすんごい考え込むようになり、やっぱりモテたい、モテたいっていう、またその高校時代の原点に戻ったり、行きつ戻りつしたりしながら、でも、作品を作るっていうものをもっとやっていきたいっていうことで、就活に挑む頃にね、テレビ、ラジオの業界をバンバン受け、バンバン落ち、何もなくなり、そして後輩の女の子とも別れたからも何もなくなり、で、自分の、大学の卒業制作として二つ一応考えて、で、一個は、それまで書いた脚本の、まあ、焼き直しみたいな感じだったんだけど、演劇で自分が主催する、まあ、企画劇団みたいのなのをやろうっつって、で、そう、シナプス成長期っていうね、劇団シナプス成長期っていうのを作りまして、で、公演をやって、まあ、その当時一生懸命頑張って、なんとかかんとか確か、まあ、友達とか家族とか、で、その、出演者たちの友達とかがほとんどかき集めだったけど、確かゴステで200人動員とかって、なんか一生懸命頑張って、やるだけのことはやったね、みたいなのをサークルでやったんです。で、一応こう、自分が演劇をやりたかったとかっていうのは、そこで一応成就させて、で、学問の方ではね、映画学科シナリオコースっていうところでは卒業制作でシナリオを一本書く。これは全然作品、形にはならないんだけど、シナリオを一本書き上げるっていうのが、まあ、卒業制作であって、で、そこでは、まあ、これまでの自分の人生をかけてみようと思って、アルビノの青年がいろいろあっ って一つ恋をして、その恋はうまくいかず、何のために生きてるのかなって考えながら、ああそうかって一歩を踏み出していくっていう、まあ一夏のロードストーリーみたいなのを書いて出して、それがその富士市な学校内ってね、一応こう提出して卒業制作ね、高等誌もあって、おしまいみたいになるんだけど、卒業時に富士フィルムなんとか賞みたいなので、一応こうなんかシナリオコースの中では賞をもらって、で一応完結したわけですよ。うん、そうだからここで言うと僕の、まあ、第一の人生みたいのがそこまでで一回あったわけ。もう自分が好き勝手作りたいと思う作品を作ってみようと思うものをやってみた。で、まあその大きい小さいわかんないけど、一つ結果が出たみたいな。んで、何にもなくなったなと思って、就活もうまくいかなかったな、彼女もいねえなみたいな。でも、ものづくりをして仕事をし続けたいっていう気持ちはある。どうしようみたいになって、これからどうしていこうかな、その一個結果としては一つで、もう出した、作っちゃったし、これからどうしていこうかなってことを考えてた時に、よく話してた中澤雅人も平井正幸という二人の先輩が、同じように声優役者を目指してこれからどうしようかなーみたいになってて、でその二人の先輩好きだったし、なんか、未来にこういうことをしていきたいんだなって思っている人としてはすごく、なんていうか近しいものを感じていたっていうのもあって、中澤雅人も平井正幸を二人を前に、加瀬浩二も三人で、加瀬浩二も参加して三人で、なんかしようよ、なんか、ね、今のところ誰も何も、やりたいことはあるけど、やれる未来は全く見えてないし、じゃあ何かしようよっていう話をしてて、で、僕がこれまでやってきたこと、まあ、ものを書くこと、で、その、高校で出会ったね、ラジオというメディアで、ラジオドラマという作品を作ることとか、ラジオ番組、おしゃべりをすることとかがあって、で、あと、インターネットっていうものがあって、で、当時、だんだんと、アップル、ね、あのアップルが台頭してきて、ネットを使ってどんどん発信者が発信しやすい、そう、発信者の気持ちを成就させやすいインターネットという、まあ新たなメディアだよね、になっていこうという、まあ世の中の流れがあってさ、でポッドキャストっていう、媒体をね、まあ、僕が大好きな TBS ラジオが、ポッドキャストっていうものをちょっと押し出し始めたっていうのもあって、ああ、なんかいろいろ全部つながって、そうか、じゃあ、今できる、僕らが今できる、そしてやりたいことをつなぎ合わせたら何になるかなって言ったら、インターネットメディアに自分たちのホームみたいのを置いて、で、声優役者をやりたい二人が、ドラマを、まあ当時は本当練習だよね。練習がてら、ずっととにかく作り出してみる。で、そして僕も、まあ、物書きとしてどういう未来があるかわからないけど、まだまだやってみたいっていうのもあったから、じゃあその二人ができるシナリオは僕が書く。二人が演じる。で、ドラマができるっていうのと、おしゃべりが僕はすっごい大好きだから、じゃあ僕はおしゃべりがしたいし、目の前の二人がこれから役者声優なりタレント性を持ってスター性を持ってどんどん売れていくっていう未来が出来上がるのならば、まあラジオ番組をできるぐらいのそのパーソナリティ力というかね、を持ち合わせていたらいいんじゃないかなって思ったっていうのもあって、じゃあ僕が大好きだし、 もしかしたら、そう、当時の二人には僕からおしゃべりの力について何か伝えられるというか、あげられるものがあるかもしれないし、みんなで一緒に成長していける形になれるかもしれないなと思って、じゃあ、三人でユニットを組んで、インターネットを、まあ、いわゆるホームページにホームを置いて、んで、ラジオ、ドラマとトークを出していきましょう。できる。これならできる。やれる。っていうのから、ユニットを組んで、今お聞きいただいているプロジェクトワンサイズのポッドキャストっていうものが生まれたんですね。いやー、そんな僕の人生ですよ。うん。で、まあね、時代は変わっていろんなことがあるんだけど、そこからは、僕がこれまでやってきたプロジェクトワンサイズのポッドキャストという中、まあ、ラジオ番組の中で、全部というか、まあ一部、その当時熱く思っていることは喋ってきてるし、その記録、その当時喋ったことのデータは全部残ってるから、改めて言うけど、このプロジェクトワンサイズのポッドキャストやり続けて10年半になりまして、で、平山正幸、中澤篤人も両名と合わせて3人でスタートして、で、平山正幸が抜けて、入って、抜けて、入って抜けて、みたいな、いろいろな移り変わりがありまして、で、2016年の12月に中澤篤人が、一歩大きなところに突き進むために、このホームとしてきたプロジェクトワンサイズを出家して嘘まあホームとしてきたプロジェクトワンサイズから、これからもう人生をかけてお世話になっていく予定の新しい事務所に嫁ぐ形で卒業して、でプロジェクトワンサイズのポッドキャスト、現在、三色丼という番組を、粕谷浩二は一人でお送りしております。でね、そう、一人で喋るっていうことがどんなことだったかっていうのは、まあ、この半年弱、2016年12月から2017年4月までをかけていろんなことを思っていろいろ感じたことがあるんだけど、それはじゃあまたいずれ、次回のポッドキャスト配信か、または、5月のおまけ配信か、またはブログか、または墓場まで僕が持っていくかわかりませんけど、いつかどこかで、お伝えすることにしまして、そんなこんなでプロジェクトワンサイズを現在粕谷浩二というアルビノエンターテイナー一人でお送りしておりますけれども、これからもどうぞよろしくお願いしますということと、そうそうそう、でこの10年間っていうものに興味を持って、なんとなく探ってくれた人がこれまでにも結構いっぱいいてくれて嬉しい限りなんですけど、これからももしかしたら、粕谷浩二や、今はその排出して、違うところで頑張ってますけども、平井正幸、中澤正智が昔、そうだね、その、なんて言うんだろう、育ちの家昔どんなところで遊んでたのかなみたいなのに興味を持って、で、遡ってくれる人がいるかもしれないなっていうのもありまして、ずっと、ポッドキャストのこれまで出してきた、ちょいずれアンテナからなんとか実験室から粕谷浩二のゲスト中澤正人からの粕谷浩二のゲスト中澤正人バージョン平井と、こう番組名を変えながらこれまで続けてきたポッドキャストの番組の内容は全部残してありまして、で、そう、それをね、つい最近、また聞いてみようかなって思って見た人は気づいてるかもしれないけど、その残してあるデータを一回ちょっとちゃんと整理というか、整理というか整頓、なんかね、その ポッドキャスト、プロジェクトワンサイズのポッドキャストを2006年に始めた時は、ニフティココログというブログサービス、ウェブサービスを使って配信をスタートしたんですよ。その当時はそこが、こう、ポッドキャスト配信としてはかなり主流というか、作り上げてきたところであって、で、そこでやってきて、で、しばらく経ってね、で、その、何年もやってればね、ウェブサービスっていうのは仕様が変わったりとかいろいろしていくもので、なんか変わっていく間に、僕らも少しこの、なんか手狭だなというか、もうちょっとなんか、もう少しうまく、だからね、一軒目にボロアパート、ボロアパートちょっと、あまり良くないですけど、一軒目に三人で、ここから始めようって言って始めたところが、一緒に住んでたアパートが、ちょっともうちょっと次のところに行けるんじゃないかって思った転機があったみたいなところでね。そう、それで、お引っ越しをしようみたいな感じで、で、次また別のブログサービスを使ってやってたんだけど、そこも、もうちょっとなんか、もうそろそろ、またここではない、もう少し自分たちがどっしりと身構えられる場所があってもよくないみたいになって、また引っ越して、現在3軒目の、住みかみたいな感じで、で、プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色丼っていう今の、こう、ベースのところに来てるんだけどね。で、その、なんか昔住んでたところにも、一応こう、荷物だけは残してありますよ、みたいな感じなわけですよ。この例え分かりづらくなったな、すげえ。だけど、そんな状況で、ちょっとね、荷物がとっちらかってるから、で、一回僕今、その、ちょっとウェブサービスに関する話になっちゃってややこしいけど、onesize.info というドメインで、で、レンタルサーバーなんだけど、一応自分たちのデータをメインとして置いているサーバーを構えて、プロジェクトワンサイズのウェブサイトをしっかりとこう構築してきたわけですよ。この何年間かで。で、その中で、ニフティココログなりなんなり、こう、レンタルサービスで使ってたものっていうのは、外に置いといてもね、なんかその、アパートで言ったら、荷物だけは置いて、一応管理はしてるんだけど、ある日突然、なんかこのアパート、取り壊しが決まったから、いらないんだったらこの荷物全部捨てますよ、みたいなことになってもおかしくないわけだから、今僕らが住んでないわけでね。だから、そうなってもあれだなって思って、話が長くなりました。プロジェクトワンサイズの、ドメイン、onesize.info のサーバーの中に、一回全部こう、お引越しをしよう、整頓をしようと思って。で、プロジェクトワンサイズ、ポッドキャストアーカイブスという、いわゆる、CMS ですよね。コンテンツマネジメントシステム。その、見る人にとっちゃブログなんだけど、その、自分たちのサーバー、自分の、管理しているサーバーの中に、自分が完全管理できるブログを置いて、で、そこに、これまでの10年間の一部、昔住んでたところに置いてあるお荷物を全部総まとめでお引越しして、で、残しておこうというアーカイブ化っていうのを今ちょっとやってるんですよ。なので、これ配信時にはまだ終わってないと思うんだけど、でも一応すげえややこしい。毎回ね、こうやって、僕らが、ポッドキャストをスタートして、途中から、もう、粕谷浩二に関しては、思ったことを、特に台本なんか書かずに、メモ書きぐらいはするけどね、箇条書きで。何喋ろうかなっていうのは書くけど、でももう言葉の順序とか選ばずに思いついたことをバーって喋って、気持ちとかさ、その時のリアルな僕らを伝えるために喋ろうっていうのでなってるから、毎回こうやって、結構とっちらかりながら、おしゃべりしていくのが、このポッドキャストのスタイルにいつしかなったんですけど、だからこうやって分かりづらく今なってますけど、 まとめると、そう、その、ポッドキャストアーカイブスっていうブログサービスに全部お引越しをして、これからもいつでも帰って来られる僕らのホームっていうところにちゃんと整頓して整えてで保存しておこうと思いますので、まあ、5月ぐらいからちゃんとその新しいアーカイブスの方で、楽しめるように完全移行が終了するかなって思いますので、まあ、これまでの10年半に興味を持っていただけましたら、そちらの方を、プロジェクトワンサイズポッドキャストアーカイブスの方を、チラッと、まあ、チラッとというか、まあ、本当ね、10年半もやってれば、どっかのタイミングで知って、で、ちょこっと聞いてて、で、またどっかのタイミングでふと聞かなくなって、でも、何年も過ぎて、ふと、ああ、あいつら、そういえば何してんのかなって思い返してくれる人もいるかもしれない。そんな人が何してたっけなとか、なんか あんな話してたけど具体的にどんな話してたっけなとかさ、そういうことを思い返したらいつでもここに帰ってきていいよ。昔のこと、まあそう、なんかアルバムみたいな感じでね、まさにアーカイブスだけど、あの頃にふと、思い出せる、そういう場所として保存しておこうかなって思って、今移行中で、この5月ぐらいからは完全移行が終了して、完全にそっちで楽しんでいただけるようになるかなって思っておりますので、長くなりましたが、この春から、少し雰囲気が変わった、このプロジェクトワンサイズポッドキャスト、三色丼という番組、そして粕谷浩二、またプロジェクトワンサイズという現在粕谷浩二一人のユニットという新しい形でスタートしている僕らを、これまで、お付き合いくださいまして、大好きでいてくれた方は引き続き、そして今回何かしらのきっかけで知ってくださった方は改めましてどうぞよろしくお願いします。大変長くなりましたが、今回の三色丼もそろそろエンディングのお時間です。番組では皆さんからのご意見、ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしています。ポッドキャスト三色丼のブログの方にメール投稿フォーム、メール投稿はこちらという場所を用意しておりますので、もしご意見、ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿、何か思いつきましたらお気軽にどうぞ。プロジェクトワンサイズのウェブサイトはwww.onesize.info です。次回のプロジェクトワンサイズポッドキャスト三色丼の配信は5月1日月曜日ですね。ゴールデンウィークも目前となってきますね。ぜひ楽しくお送りしてまいりましょう。以上、今回のお相手も、そういったわけで現在粕谷浩二は日本初のアルビノバーカフェを東京中野に爆弾させたいというクラウドファンディングに挑戦中、アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さん、また次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、さようなら。